皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はね、福島に視察見学に行きました。ちょっとね、その模様をお伝えすることができたらいいかなというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ちょっとね、福島の話の前に一つだけニュースを紹介します。気候変動で2050年には世界の所得 19% 減、日本にも悪影響の試算ということで、気候変動の影響によって2050年までに世界の人々の所得は現在よりも平均 19% 減少するという試算をドイツの、ね、研究所のチームが発表したということなんですけども、金額にするとなんと約5900兆円の損害を意味する。農作物の不作や労働生産性の低下、インフラへの悪影響が理由ということですね。まあ、こういうのもね、いろいろとこれまでにも研究、ね、発表されていて、やはりその額は大きいということが、ね、言われていまして、このチームは過去40年分世界の約1600カ所の気候や所得などのデータを使って、モデルを、作成した。気候変動が進めば気温上昇だけでなく豪雨、ね、台風、そういうものも、ね、招くということでね、これは非常に、まあ、影響が大きいということです。で、気温上昇を2度に抑えるシナリオでも2050年には20年比で 19% 減少で、東南アジア、アフリカ、南米などで影響が大きく、所得が 30% 近く減る、日本でも 12% 減るというふうに、発表されています。で、この2度に抑えるための対策コストというのは930兆円ということでね、この損害額の5900兆円と比べれば、まあまあ、6分の1程度ということなので、このチームの方はですね、気候を守ることはそうしないよりもはるかに安上がりだと指摘していると。今回の試算には人の命や生物多様性への影響は含まれていないので、これは、まあね、まさに、人の命、金銭に換算できない被害もね、非常に大きいのではないかということで、イギリスの科学誌のネイチャーにね、この論文が掲載をされたということであります。はい、ですね、先週ですかね、福島に行ってきました。これは大阪にある自然エネルギー市民の会という、京都発電所、市民京都発電所作りをしている団体でですね、企画をして、福島県に2つの市民共同発電所があるんです。霊山というところと熱海町っていうね、その10周年企画で現地交流会ということなんですけども、福島の霊山市民共同発電所は2013年、それから熱海町は2015年に、ね、スタートしてるんですけれども、これは、まあ大阪の人たちが、ね、福島の方と手を取り合って、土地とか、ね、そういうものは福島の方が持ってるんですけども、そのノウハウであったり、市民参加型ということで、ね、お金を集める仕組みなんかも、大阪の市民共同発電所を、ね、取り組んでいる市民の会が、手助けをして、この2カ所に、市民共同発電所ができ、その、ね、売り上げの一部を、ね、震災復興に使うというような、ね、そういう仕組みで作ったっていうものが、ね、あって、その現地の、交流、人たちと交流するということだったんですけども、まさにですね、今福島は桃の花がね、フルーツですよね、桃とか梨とか、桃の花や梨の花がね、咲き誇っていてね、ちょうど新緑の手前みたいな感じなんですけども、少し、高いところに行くと桜もね、まだまだ咲き誇っていて、非常に リフレッシュした、視察ツアーということだったんですけども、中身はそれ以上にね、興味深いものがありまして、 で、この霊山と熱海町の市民共同発電所もね、順調に発電をしている、まあ、いろいろね、手間暇はかかるということではあるんですけれども、それを乗り越えて、順調に発電をしていて、で、この市民共同発電所の2カ所以外にもですね、この福島県の農民連ね、農業をやってる方たちね、その人たちと、まあ、あの関連する、家庭とか、まあ、そういうものを入れるともうなんと10メガワットにもなるということなんで、これはあのやはりね、この福島の原発の事故のあといち早く、太陽光発電に、ね、取り組んで、そのノウハウが蓄積されてここまで広がってきているということで、この、ね、今は新しくソーラーシェアリングに取り組んでいるというようなことも、視察をさせていただきました。で、これは、まあ、あの福島県農民連の、方たちの取り組みなんですけども、そことですね、まあ、なんて言いますかね、仲がいい団体に、二本松営農ソーラー&サンシャインというね、まあ、そういうところがありまして、この、まあ、二本松というのは地名ですよね。で、営農ソーラーということなんで、ソーラーシェアリングでもこれを大規模に、ね、やっているということで、なんとですね、4メガワット、4000キロワットの、ね、ソーラーシェアリング。だから、4000キロワットを、ね、あの平地に並べても非常に、ね、土地が広い面積がいるんですけれども、農業をしながらということですね。で、これはあの4メートルぐらい、ね、高さのところに、太陽光発電がついています。で、表と裏両面ついてるんですよね。で、それで4メガワットということで、非常に、ね、広い土地の中に、つける感じで、この、ね、代表の方が、ね、すごく、ね、しっかりと説明をしてくださって、興味深く聞いたんですけれども、やはりその、現代版の二毛作だってことね。昔ね、二毛作は夏にお米を作って、冬にね麦を作ってっていうようなことで、二毛作っていうふうに言われてたんですけども、今はですね、この、お米だけじゃなくって、まあ、農業をしながら、それから電気を作る、ソーラーシェアリング、太陽光で電気を作る、再生可能エネルギーで電気を作るっていうことで、このね、日本の食料自給率やね、エネルギー自給率も向上させていきたいっていうようなことでね、作られているっていうことが あります。ですから非常に、まあね、これから、こういう取り組みがですね、すごく進んでいくんだろうなというふうに思うんですけども、この日本松営農ソーラーのね、ホームページ見ると、国府とは何か、足元の資源を生かすことだということでね、このホームページぜひ見ていただけたらね、本当にこの、農地に大きなね、太陽光がね、それも農業をしながらということで、農業の方はですね、こう結構いろいろ作っていて、ブドウだとかですね、まあ、大豆だとか小麦とかですね、まあ、エゴマとか、非常にまあ、この農業をしっかりとやりながらですね、新しい、ね、ソーラーシェアリングに取り組んでいく、いろいろ苦労は、あったんだろうなというふうに思うんですけれども、そこの取り組みでですね、今のところ、2人は新しく、ね、雇われていてですね、そういう、まあ農業に携わる人も育てたいというようなこともね、しっかりと視野に入れているということだと思うんですけども、でもう一つね、ここのところで、取り組んでいる面白いのが、垂直の営農ソーラーなんですね。まあ、太陽光発電というと、まあ、南に向けて角度をつけて、ちょうどね、太陽が当たる角度をね、一番強いところで、いい角度にするっていうのが、これまでの、まあ、常識だったということなんですよね。ところが、まあ、ソーラーシェアリングであれば、間を空けないといけない、農業もしなければいけないということなんですけれども、なんとなんと、それをですね、垂直に、建てる。で、南北に建てるものもあれば、東西に建てるものもあったんですけれども、で、これのいいところはですね、今、太陽光の、まあ、昼間ですね、太陽光が一番得意とする昼間の電気っていうのはすごくね、市場価格が低いんですよね。もう0円に近いところになっている時も多いということなんですね。ところが、 電気が必要な時間、朝、夕方、ね、この時間はやはり電気が高くなるんですけれども、この、東西に向けている垂直の、太陽光パネルっていうのはやっぱり朝方に、発電をしたり、夕刻に発電をすると。でこの福島だとちょっと夕刻のピークがね4時ぐらいになるのでもうちょっと遅い方がいいんだけどっていう話をされていました。ですからねドイツとかのような緯度の高いところだと、6時7時ぐらいにねピークが来るっていうことで一番まあ電気が必要な時で、日本でも北海道だとねそれに近いことになるのかなということがあるんですけれども、まあそういう中でですね、ドイツから直輸入して、両面のパネルが、地面と垂直に立つということで、そうするとですね、まあ、上に何もないので、大型の機械がすんなりと入る。で、幅もですね、しっかりと取っているので、大型の機械が、ね、入るので、これは牧草地帯ですけども、そういう、ね、作業が全く邪魔されないということで、そのあたりもね、しっかりとどれくらい開ければいいのかというようなことも、農業の畜産とかのそういうことをまず優先して、立てて、その上で、太陽光による電気を作る、販売するというようなところに取り組んでいるということなんですね。でもう一つ面白かったのが、回転直立式ソーラーっていうのがあってですね、これ、韓国から輸入したもので、この高いところに、パネルを置くっていうのはやっぱりその、作業が、ね、危険ということと、やっぱりこの時間かかるということなんですけれども、韓国の、工夫ではですね、まず下で、パネルを組み立てて最後にこう立てるっていうようなね、そういうような工夫をされているので、その工期が大幅に短縮するみたいなところも、あって、そういうね、ことも取り組んでいるということで、まさにね、これがね、未来に向けてということで、2030年時点ではですね、まだまだ、そんなに多くなくって、123箇所、23メガワットが今、福島県の、ソーラーシェアリングの件数と容量ということなんですが、2040年、これ本当に未来のことを考えていて、2万5000箇所、4805メガワットにしたいということでね、そこに向けて今、取り組んでいる。そうするとですね、毎年、燃料代今4635億円払っているのが、3435億円に減るというようなことで、このあたりも、分散型ソーラーシェアリングで未来を支えようと、エネルギーと農業で自立していこうというようなことをね、明確にビジョンとして描いていてっていうようなことで、取り組んでいるということなんで、ぜひね、この二本松、ソーラーと、サンシャインというね、ところ、ホームページで見ていただくといいのかなというふうに思います。はい、ということで今日の京都発温暖化防止は終わりにしたいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます。環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。